女房たちは夕べのことを見やすどころが片足だけ聞いても、本当に過ちが凝ったことのように嘆かれるのであろうから、今はまだそうした思いをさせる必要はないと相談をしていながらも、まだどの程度の関係にまで進んだのか進まなかったのかに疑問を持っていて、今来た大将の手紙が真相を説明してくれるであろうと思う好奇心から、ミアがお読みになるときに盗み見をしたいと願っているのであるが、ミアはお開きになろうと遊ばされないのに気をもんで、全然ご返事を遊ばさないことも、頼りない性質のように想像をなさることでもございましょうし、お若しすぎることでもございます、などと言って、大将の手紙を広げると、思いがけないことで、たとえあれだけのことにもせよ、男の人を接近させたことは、みんな私自身の軽率から起こした過失だとは思うがね、思いやりのないことをした人を、私の憎む心がまだ治らないのだから、読まなかったと言ってやるがいい、と不機嫌に仰せられて、ミアは横になっておしまいになった。友人の手紙やミアのご迷惑になるようなことを避けて書かれたものであった。魂を連れなき袖ねとどめを着て、我が心から惑わるるかな。魂を連れなき袖ねとどめを着て、我が心から惑わるるかな。他なるものは、身を捨てて癒しにけん思うより、他なるものは心なりけん、と歌われておりますから、昔もすでに私ほど苦しんだ人があったと思いまして、自らを慰めようとはいたすにもかかわらず、なお魂は身に添いません。こんなことが長く書かれてあるようであったが、女房も細かに読むことは遠慮されてできないのである。事の成り立つの地に書かれた文ではないようであるとは見ながらも、なお疑いを決してはいなかった。女房たちは、ミアのご気分の優れぬことを嘆きながら、昨晩のことがまだ不可解なことに思われます。非常にご親切だということは、長い間に私どももお認めしている方ですけれど、夫というご関係におなりになった時と、熱のある友情期間とが、同じであり得るでしょうかどうかが心配ですよ。などと言い、親しくミアにお仕えしている女房たちも、このことに重い関心を持って、ミアのためにお案じ申し上げているのであった。見やすどころはまだこのことを少しも知らずにいた。もののけに患っている病人は重体に見えるかと思うと、またたちまちに軽快らしくなることもあって、平常に近い気分になっていたこの日の昼頃に、日中の火事が終わり、律師一人だけが病床に近くいて、だらに経を読んでいた。病人の苦痛のやや去ったことを律師は喜んで、祈りの終わりに、大日如来が嘘を仰せられたのでなければ、私が熱誠を込めて行う手法に効果の見えぬわけはありません。悪霊は必要であっても、それは業にまとわれたつまらぬ亡者ではありませんか。と、太い枯れ声で言った。俗離れのした強い性格の律師で、突然、左大将はいつ頃から宮様のところへ通ってきておいでになりますか。と問うた。そんなことはありません。亡くなられた大納言の親友でしたから、あの方が遺言して、宮様のことも頼んでお気になったものですから、その約束をお守りになって、それ以来親切によく訪ねてきてくださることが、もう何年も続いています。そんなお付き合いの中なのですが、この遠いところまで、私の病気を見舞いに来てくださいましたそうですから、恐縮して私は聞いておりましたよ。見やすどころの答えはこうであった。 とんでもない。私に隠し立てなさる必要はない。今朝、小屋の勤めにこちらへ参った時に、あちらの西の妻戸から立派な若い方が出ておいでになったのを、霧が深くて私にはよく顔が見えませんじゃったが、弟子どもは左大将が帰って行かれるのじゃ、ゆうべも車をお返しになってお泊まりになったのを見たと口々に言っておりました。そうだろうと私もうなずかれました。よい匂いのする方じゃからな。しかしこのご関係は結構なことじゃありませんな。あちらが立派な方であることに意味はないが、しかしどうも賛成ができん。子供でいられた頃からあの方のご祈祷は、お祖母の宮様から私が命ぜられていたものじゃから、今も何かと言っては私に頼まれるのですがな、そのことはよくありませんな。奥さんの勢力が強くて仕方がない。盛んな一族が背景になっていますからな。お子さんはもう七八人もできているでしょう。こちらの皆様がそれにお勝ちになることはできないでしょうな。また一方から言えば、女という罪性の深いものに生まれて、救いのない長屋の闇に迷うのも、こうした関係から生ずる煩悶が原因になり、恐ろしい報いを受けることになりますからな。長い絆がつきまとわれることですからな。絶対によろしくないことじゃ。力士は頭を振り立てながら興奮して乱暴なことも言うのである。私には腑に落ちないことですよ。そんな様子などは少しもお見せにならなかった方ですもの。昨日は私があまり苦しんでいたものですから。しばらく休息をしてからまた話そうとお言いになって、あちらにいらっしゃると女房たちは言っていましたが、そんな風で夜明けまでおいでになったのでしょう。至極真面目な方いかと、そんな風に言う人があるのはよくありません。と、見やすどころはなお不審を抱く風をそうに見せながらも、心の内ではそんなことがあったのかもしれない。宮を恋しくお思いする様子は折々見えたが、立派な人格のある人は、人の非難の種になるようなことは避けて、真面目な友情だけを見せていたために、危険はないものとして自分は油断をしていたが、おそばに人も少ないのを見て、お見舞い入るようなこともしたのではないかと思われました。律師が立っていった後で、小少将を呼んで、こうこうしたことを聞いたとまず見やすところは言った。本当のことはどれほどのことだったのかね。なぜ私に詳しく報告してくれなかったの。人の言うようなことは決してあるまいとは思っていても、私の心は不安でならない。聞く見やすところに気の毒な思いをしながらも、小少将は昨日のことを初めから詳しく話した。今朝の手紙の内容、宮がその時にお漏らしになった言葉なども言って、長く抑え続けておいでになりました心を、お知らせなさろうというだけのことだったかと存じます。宮様への敬意をお失せになるようなことはございませんで、ご迷惑とお考えになって、朝まではおいでになれませんで、早く出てお行きになりましたのを、他の人はどんなふうに申し上げたのでしょう。と、律師とは知らずに、他に密告した女房があったのだと少々は思っていった。見やすどころは何も言わずに、残念そうな表情をしていたが、涙がほろほろとこぼれ出した。見ていて少々は気の毒で、なぜありのままのことを言ったのだろう。病気の上に見やすどころは反問をして、どんなに耐え難いことであろうと悔いた。からかみは秘めたままでございました。などと今になって少しでも良いように取りなそうと努めるのであったが、そんなことはどうでも、なぜそんなに近くへ男の寄ってくるようなことを宮がおさせになったかと思うと悲しい。 やましいところ終わりにならなくても、さっき聞いたようなことを言って騒いでいる律師の弟子たちは、宮様のためにこれは不利であると思って隠すようなことをするはずもない。どう人に言い訳をすればいいことかわからない。絶対にないことと打ち消すことはしなければなるまい。何にしても心の幼稚な女房ばかりがお付きしていてとも、思う心を癒すどころは口へ出しては言えなかった。病気を思う上に大きい衝動を受けたのであったから、この人は痛ましいほどにも苦しんだ。神聖な方としてお守り立てして行きたかった宮様も、世間の女並みに浮き名を立てられておしまいになることがもってのほかに思われてならなかった。今日のような私の気分の少し良い間に、宮様がこちらおいでくださるように申し上げなさい。あちらへ伺うはずだけれど、動けそうではないのだからね。ずいぶん長くお目にかからない気がする。宮州どころは目に涙を浮かべてこう言っているのであった。